さあ、じゃあ5位を発表していきましょう。
はい、後半戦ですね。
さあ、これはちょっとね、皆さん、はい、これは上位に入る人がいっぱいいるんじゃないでしょうか。ザ・アウトローです。
入って
ない。入りました
ね。ザ・アウトロー。ちょっとアクションだけで言ったら今年の、そうでもないかもしれないな。かなりな、あの、ね、高速道路の渋滞のところでの、とんでもない打ち合い。
見れてないんですよ、実際。
マイケルマンみたいだったじゃないですか。
見れてないんです
よ。あ、見れてなかったんですか。
見たかったんですけどね。
まあ、このね、
ジェラルド・バトラー。
はい、そう
です。アウトローにつける座は字じゃないかっていう根本的な。
それで、別に関係ないらしいです
よ。そうなんですか、座でいいんですか。
あの特にそこまで限定されたものじゃない
し。あ、そうなんですか。
あ、じゃあ、ザ・エージェントとか間違いじゃないですか。
間違いじゃないんだ。中1レベルで間違ってる
だけ
で
合ってるってことですよ。
そうか。
別に向こうだとアウトロー・ザって書くので。
あ、じゃあこれをアウトロー。
それを字とはもう読まないわけですよ。だって後ろにつけるから。
あ、ザじゃなくて字だろうって言ってる人を、ちょっとバカにした方がいいんですか。
ザ・インターネットってタイトルだけに言われがちだったんですけど、最初多分。でも今度だと分類はそもそもザでは分類しない、インターネットで分類した後に後ろに一応ついてますけどザつけるぐらいなので。
そうですか。なんでシネマ監督はこれをスルーしちゃったんですか。
いや、見たかった。僕ジェラルド・バトラー大好きなんですけど、
完全
に多かったんですよね、このジェラルド・バトラー作品何本か。
そうなりました。
2、3本あったんで、意外とはね、400本も私見ましたけど、去年か見ましたけどね、やっぱ外れていくんですよね、もう。
そうですね。
はい、ザウト、リミット・オブ・アサシンと同じぐらいの時期なんです。あれ違ったか、あれ違うか。
ちょっと後です。
あ、ちょっと後でした
っけ。リミット・オブ・アサシンもちょっと前で。は
い、まあ、強盗と、警官の、あれですよ。
汚職
で、しかも、連邦機関の銀行を狙った大胆な強盗が、この、ね、防犯カメラとかバンバンあったり、車載カメラとか超監視社会で果たして成立するのかっていうようなところに対する挑戦でもあり、結構いいとこまで行ってましたよ。ちょっとね、潜入してある女性職員に対してあれをするんです、仕掛けをするんですけど、そこだけ厳しいかなって思ったぐらいで、結構いい線ついてました。なのでとっても面白かったです。あと銃撃戦がすごかった。
実は見たかったんですけど、
ね、
こういうの大好きなんですけどね、大年多いんですね、こういう銃撃戦だけのが、もう多かった去年か。
まあその中でもかなりな方でしたよね。
まあ、そうですね。銃撃映画っていうくくりで言えば確かに一番かもしれないですね。うん、アメリカ映画の中で言えば。うん、あ、でもそれで言ったらウィンドリバーの方がなんかやっぱ印象には残
ってる。まあウィンドリバーは
かっこいいというか、
超地味な、
まあ、
かっこいい。
そうですかね。
そう、銃撃戦映画
しかいません
し。しょうもないマイアミブルースみたいな感じ。
こっちはもうねやったるぜっていう、ちょっとね本当
数が
東映ヤクザ映画みたいなテンションでの。すごい銃撃戦が見れるので、ぜひご覧ください。ザ・アウトロー、
はい、
ぜひ。
はい、5位でした。
第5位では、
はい、それでは
第5位、シネマ第5位ですね。
第5位、
はい、第5位、まあ定番ですね、今年は。まあ入ってしまうでしょうということで、
はいはいはい、
万引き家族を。
ああ、はい、
誰か被るとは全く思わないと思いますけど、
見ましたけど、なんかいや、焼肉ドラゴンよりは面白かった。
焼肉ドラゴン見てないな、
ある程度。里親映画だけど、正直あんまり面白くなかった。
これはですね、多分、面白さはちょっと違うところにあるのは、
うん、
これはですね、日本映画で珍しい技法を、要するにヨーロッパを、もうこれさんがさ、完全に見ていて、はい、いかに日本映画とヨーロッパ映画の部分をつなげ直そうとしているのかが、三度目殺人からやってはいるんですけど、
はい、
まあ、モチーフ演出と言われる、
うん、
こう、同じ、主題を使い、同じ演出を使いながら全然違うところに持っていくっていうのをやっていくのをまずやってる上に、一番すごいのはこれ全部2人組のコンビが3つあるんですよ。
はい、
要するにお父さんと息子、
はい、
お母さんと娘、
はい、
おばあちゃんとその孫娘、
はい、
それと 人の孫娘ですけどね、はい、血は繋がってないんで、これちゃんと全部が現在と未来になってるんですね、はい、だからそれで実際そこの場にいるのに関わらず、うん、ドラマ上は現在と未来をちゃんと3組描くっていう、よくアメリカ映画でこれまた使う技法でして、うん、同時に2つのものを見せていくとか、うん、プラス全部塀を越えたりとか、はい、ガラス越しにものを見せたりとかするモチーフって言われる同じものをずっと繰り返すような、まあ、すごく難しいとかないですけど、簡単ではあるんですけど、日本だとストーリーをちょっと限定してしまうので、うん、あまり使わない、僕は大好き、僕は使うんですけど、うん、こう語りを膨らますためにすごくいい技法だし、偶話化するのもすごいリアルなものを偶話化していくのに非常に映画的な技法なんですが、うん、あんま使われないとおりですね、ストーリーがちょっと平坦にはなってしまうんですね、
はい、
技法でいうと。でプラスすごく凝らないとちゃんとそのテーマが浮かび上がらないっていう難しさがありまして、うん、日本映画界でやると大変だと、うん、だけど多分今もう世界規模でこれが戦ってる考え方でいくと、非常にアメリカ映画とヨーロッパ映画と日本映画をつなげる、すごく複雑な西洋と東洋をつなげるような技法をちゃんと使った映画としては感度取るのは当然でしょうぐらいのレベルの、実際下馬評でもまだ流れはありませんけど、下馬評でも一応 1,2 を取っていた状態でのグランプリのカンファルマドール、パルムドールなんで、ちゃんとそういう意味では日本映画でヨーロッパ映画をやるっていう、さっきのちょっと繋がっていますけど、伊丹十三さんがずっとそれを考えていてうまくいけなかったことを、まさかここに来て30年越しに成立させたという意味での考えも含めて、この1位を、この1位の5位ですね、あげたいなと。まあ、基本はってなので万引き家族です。万引きする家族の話、
上半期の時に安藤サクラを大絶賛されてて、はい、でとうとう安藤サクラが朝のテレビ小説主役をするぞ って今やってて見てるんですけど、すっげえつまんないよ
これもね、でも演技的に言うとめちゃくちゃうまいんですよ。
まあなんか毒にも薬にもなんない役
それはね、もちろん妻の早くですからね、主人公はお父さんの早くする人なんで、なんで安藤も往復の話ではなく、うん、妻の話にしてるかなってのはね大問題だと思います
けど、まあ話もあんま面白くないんですよ、
展開しないんですよね、商業的に。でも実は言うと珍しくこの30超えてるからね、18の役からやった、じゃあもうちょっと上かな、19ぐらいの役から現在もう30いくつまでやってますけど、ちゃんと演技プランがきっちり分かるぐらい変えてるとか、長い流れでちゃんと芝居をこういうふうにしてたらこうなるだろうまで、よく見るとちゃんと全部違う変えてるので、10代と20代と30代全部芝居が違うのが、ちゃんとゆっくりの流れだから分からないまでちゃんと計算してるのとかは、まあさすがに今トップだなと思わせる。それはストーリーとかね、
まあ、ね、逸材をね、シナリオで台無しにしてるわけですね。
そういうのは
ダメじゃん
っていう逸材だからこそ逆に持ってる部分もありますから、それはね難しいところです。
そっか、
そういうものはあります。
でもリリーさんもなんかマミカズが普通な感じでしたよね。スクープでは、
スクープ最高でしたよね。
そういう演技はリリーさん。それは最高ですよ。ああいう演技はなかなかでき
ない。一世一代
なんで。ねえ、一世一代ですから。福山食ってるんですよ。あれ
そう
です
ね。
そういうのもあります。
他も仕事みたいな、サニーとかもね、リリーさんのとこでもいい感じで。
そうですね。
まあ、本職じゃない良さがよく出てるのは、あれは。で、それは、小さに、これださんが考える、本職でない方が、うまくいくであろうと考えると、本職を混ぜた良さの、子供とリリーさん、3人が本職じゃないレベル。
まあ、そうですね。
3人はもう超本職の、女優にどんだけ偏りしてたってありますけど、ちゃんとそういう部分のバランスも、非常にバランス感覚が優れてる上に。
そこら辺の方が、あ、地震です。地震が。
あ、物が落ちた。
大丈夫でしょうか。
夜の昼寝は大丈夫ですか。
大丈夫
でしょう。鉄骨なんですよ、は
い、意外と耐震性が高い。
東京って感じじゃない。ならないです。
東京じゃない
で、ね、僕のは機内モードなのでならないです。
大丈夫でしょうか。
さあ、はい、指での第5位です。日本映画最上位です、
ね。はい。
はい、はい、それでは。カセットか後藤さんの第5位は何でしょう、は
い、ちょうどですね、万引き家族につながるわけじゃないんですけど、家族映画というところで、はい、ちょっとこれまた映画祭みたいなのと反則に近いかもしれないです。すいません。はい。誰も本部見てないと思いますね。
はいはい。
ジェリーフィッシュ。
ジェリーフィッシュ何でしょう。
これは東京国際映画祭でやった映画で、東京国際映画祭の中でユース枠っていうのがあるんですね。その若手の人とか、若手が撮ったり出れてるというと、去年は青春映画をやるの枠で、僕は本当どうでもいい枠だったらいつもスルーしてたんですよ。でも、このジェリーフィッシュっていうか、そのユース枠なんですけど、みんな絶賛してて、今回その、去年やった東京国際映画祭一番重いっていう、本当かよって思ってみたら、本当重かったっていう、絶句したんですけど、で、
どこの映画 映画ですか。
イギリスですね。アメリカの方がちょっと入ってるのかな。舞台はイギリスですね。はい。で、あの主人公は15歳の少女で、まあ、高校中学ぐらいですか。うん、で、あのもうこれ毒親映画ですよ。これも、はい、あのシングルマザーで、もうどうしようもない働かない母親で、うん、でその下にちっちゃい、弟と妹がいるんですけど、うん、であの学校とかでちょっとあの主人公がバカにされてるみたいな、うん、結構きついようなあれなんですね。で、そのもう家とかもなんかいよいよこんな差し押さえされるみたいな感じになっている状況 で生活費を工面するために15歳なんですけど、地元のなんかゲーセンでバイトしてて、うん、さらにそれだけじゃ追いつかないので、そのゲーセンに来てる客相手にあの手こきの主因のアルバイトをして、それで稼いで、それを稼いだ金を生活費に入れてるんです。
なんと、
はい、でもあの母親はヘラヘラして家で一日中なんかテレビ見てるだけみたいな、どうしようもないクズみたいなあれなんですね。だから本当にもうどうしようもないような、主人公もずっとしかめつらしてるような感じだから、うん、誰でも興味ないロゼッタみたいな感じなんですけれども、うん、で映画 である時その学校でなんかその自分のことをいじめてくるようなムカつく女とこう口喧嘩になるんですよ。でそんでうまくこうリズムに乗せた感じでちょっとこうバカにするんですね。で、それで、それを見てた周りの生徒とかがちょっと笑っちゃってて、で、それがたまたま、なんか演劇のクラスだったんですね。ただ、その主人公のこうマシンガントークみたいなのを見てた演劇の先生が、どうもお前には漫談の才能があると。だから、スタンダップコメディをやってみろっていうふうに言うわけですよ。で、そこで主人公は全くそんなの興味なかったんですけど、そのスタンダップコメディのこれのなんかコメディアンの動画を見るとか言われて、それで見て初めてその主人公は笑顔を見せるんですね。で、そこから初めて主人公がその漫談っていうものの面白さ目覚めて、で、まあ、別にそれでそんな成り上がってるサクセスストーリーじゃないんですけど、まあ、そういうのをやりつつも、そのやっぱ家族の厳しいような現実みたいに描かれつつ並行して、まあ、描かれていくんですけれども、だから僕はあれですね、ボヘミアン・ラプソディで一番感動したのが、一番最初の方で主人公が、まだその全然クイーンとか結成する前に、なんかアルバイトとかした帰りかなんかに、なんかバス停かなんかで思いついた歌詞のネタかなんかをメモ帳に書いてるシーンがあったんですね。ああいうとこが僕やっぱ一番来るんですね。全くまあそのネタを書き留めてるような、本当の原石の状態みたいな。だからエイト周りとかもそうじゃないですか。バイトとかしながら、ちょっとこう必死自分で思いついたネタをこうなんかメモ帳にこう書いてる。ああいうシーンはグッとくるんですけど、ジェリーフィッシュもそうなんですよ、うん、もういじめられたりとかして、あのトイレとかにこもったりするんですよ。でトイレで便所飯食った後に思いついたネタを一人でこう書いて、うん、でちょっと一人で笑うみたいな、もうそういう、もうそんなところにしか逃げ場がないような状況なんですね。で、まあ、この映画も結構最後、まあ、後半の方とかではもう主人公のなんかレイプされちゃったりとか、いろいろとんでもない展開になっていくんですね。だからなんかですね、肌触りが90年代のピンク映画、日本のピンク映画みたいな感じのテイストもあったりするんですよ、正直。なのでそのかまあこういう例えというか言い方が正しいかあれなんですけれども、ダルデンの兄弟のサンドラの週末とかロゼッタとかみたいな、ああいう貧困に苦しむ人たちの日常を描く映画プラスちょっとピンク映画を足したような感じのテイスト で結構でもその割にはユーモアとかも入ってたりとかして、主人公15歳なんですけど、母親がなんか生活保護の申請かなんか行ってよって言っても全然行かないわけだ、母親がしょうがないから、主人公がなんかこの大人のスーツを着て自分がなんか30何歳の母親のふりをして役所に行くっていうシーンが結構意外に最後の方が騙せるみたいな、結構老け顔なんですよ、うんうん、だから割とおばさん側だったりとかするので、割と後半ギリギリまで騙されるみたいな、それも結構ギャグになってたりとかするんですけれども、だそういうようなところも本当にうまいなみたいな、単になんか重苦しいような不幸な乱れ打ちみたいなじゃなくて、結構笑わせるようなコメディでもある意味あるっていう、まあ、ブラックコメディみたいな感じもありつつ、きちんと青春映画もしていてみたいなところで、いやこれは本当にねすごいって、はい、思いましたね。今のところ、まあ、日本での公開予定とか全く聞かないんですけど、まあ、
ジェリーフィッシュ、
これは、見ていただきたい。
はい。痛いのタイトルは困りますよね。
そうですね。
ジェリーフィッシュも2、3本。
シュガーラッシュも
アウトローだけでも。
それ響きじゃないですか。
それは似てるのかどうか。意味が違いますよ。
ジェリーフィッシュ。
クラゲですからね。アウトローだって5本ありますから
ね。アウトローと、あの、ね、マイケル・ファスビンダー
とアウトローもあるし、あの、クリス・ウィットのアウトローもあるし、トム・クルーズのアウトローも。なぜ似たようなタイトルばっかり見ますか、ね、
アクト・オブ・キリングとか。はい、ということで私の5位はジェリーフィッシュでございます、はい、
ね、機会があったらぜひご覧ください、はい、さあこれは絶対被ると思います。今年の韓国映画の最高傑作犯罪都市ですよ。
あ
すごいいいっすけど、大好きです。
もう期待が大きすぎたんですよ。
あ、そうっすか。
日本では1年くらい前からこの映画存在してて、絶対面白いと思って、もう2018年ベストワンダーぐらいの勢いで見たら、意外に普通だったみたいなところで。
あ、そうか。でもね、この時期ね、日本映画で役所広司の、
孤狼の血です。
そう、孤狼の血があって、はい、結構テーマが近かったんですよ。
同じですよね。
だけど、もう、雲泥の差。
そうですね。この血に比べたら一応これは面白いですよ。
ちょっと例です。
はい、おかげでね、もうこの、まあ、何がいいかって言ったらね、はい、主人公のあのマ・ドンソクも最高なんですけど、はい、敵の3人組の中国人がまあ怖い、はい、
あのキャラクターですけど、
そう、もう本当近くに、はい、うちの近くに絶対来ないでほしい、あんなの来られたらたまったもんじゃないんで、もううちに入られたらね、どうしようみたいな、
噂聞くだけでも怖い、
怖くてしょうがない、あんな物騒な連中っていうのがね、骨身にしみるほど怖いと感じさせるのは、
はい、
去年のナンバーワンでしたね。やっぱ敵がそれだけ存在感があって、もう嫌だなーって思わせると、うん、それだけでもう最高ですね。
ヤクザと対抗している警察にかかるそのヤクザをボロボロしていく敵ですから
ね、うんうん、そうそうそうそう、
まあ、朝鮮族っていう中国の方に取り残されてしまった朝鮮人
で、うん、そうなんですよ、
すごい迫害されてるんで、うん、結構やばい仕事をする、はい、私だとあの悲しき獣のね、
はい、
朝鮮族だったりとかする。
去年一昨年 の, あのゾンビの新幹線から、はい、まあ、ドンソク株がバーンってこう上がって、はい、犯罪都市で、はい、まあ最高だってなって、はい、ファイティン見たらさっぱり面白くなかった。
ファイティンはがっかりしたね。
がっかりの極みみたいな映画でしたね。
いや、辛かったですね。悲しかった。
そう、まあドンソクが出てればいいってもんじゃないなというのがとてもよく分か
った。痛かったあれ。
い
いシーンたくさんありましたけどね。最初の方でも携帯で話しながら張り手一発でポンってなんかチンピラを倒すのが素晴らしかったじゃないですか。
はい、そんなわけで定番をうまくきっちりやってるのは、
まあそうですね、うん、だから続編とか作ってほしいね。
もう決まってますよ。
あるんですか。
もう準備してます
。もう2、3、5ぐらいまでやってほしい、ね、
そうそう、まさにもう
なんかダメになるぐらいまで。
アメリカ映画的なちゃんとこう、フランチャイズしていくタイプの映画になればいいなと思う、
はい、うん、ね、そうですね。
向こうでも大ヒットしたんですよ、うん、6位かな去年。
へえ、すごい。
一昨年か、はい、
そうね、結構そうでも 2,3 年前ぐらいです
ね。だから去年ですよ、実際公開。去年の、
お
ととしがちょっと上がって、去年の、確か6位ぐらい取って大ヒットしたわけで、マドンソクも一気に株が上がったんですよ。
はい、それじゃあ、はい、シルマ監督の第4位をお願いします。
まあ、かぶらないでしょう、これもきっと。はい、シェイプオブウォーターが被らない、この場所が。
ですね、ちょっと。
被らないでしょ。
あんまり面白くなかった。
いや、ちょっと。
いや、これこそ、だから僕らももちろん、ジャンルもや、僕はモンスターも撮ってますけど、ホラー撮ってる身としては、まあ、ここまで来たかと、やっと。100年に近いですよ、このモンスター映画、いろんなことを撮って
き
て。
あ、そう、怪奇に対して。怪
奇に対して、すみません。怪奇映画で、一般層までここまでいけるのかというところを、アートとしても、
うん、
ここまでちゃんと評価させられたアート映画は多分、まあ、フランケンシュタインはね、逆に言うと昔の方があったぐらい、
うん、
どんどんこうエイリアンとかね、ちょっと違う70年代 SF だって評価は別にあった上で言ったら、いや、モンスターホラーでした今までは、
うん、
でモンスターラブストーリーが可能であるっていうところになるときに、もちろんファンから言えば今までも何本もあったんですよ、モンスターラブストーリーだっていくつもあった、うん、逆に言うと極物扱いされていた世界を、うん、ついにギレルモ・デルトロという、まあ、稀有なアーティストによって、一般層に普通に話しても、環境人と恋する話だよって言っても、まあ、納得してくれるようになったというレベルが、日本ではたまにね、獣だったりするような、ちょっと特殊な趣味っぽくながらも、シャレで描いてたのが、世界中でもいけんじゃないかってことを、ついに示せたというのは、まあ、2018年、展開と2017年の映画ではありますが、日本では、ね、2018年だったので。
まあ、僕ね、同じテーマ、モンスターで恋愛だったら、エンジェルが面白かったですね。
エンジェルも良かったですね。見えない恋人ですね。
透明人間。
だから見えないんでね。逆に見えないんで恋はしやすいんですよね。
そうですね。
チャットでもいいわけですから。ネット時代ではすごく僕は、すごくいいネタだったんです。あれに、逆に言うと、見た目が異常であろうとっていうのを、まあ、いや、黒人、さっきと黒人差別だったりとか、はい、同じ人種だとこういったところか、もうすでに種族も違うところか、うん、生命体と違うものっていう
際
も、こう、で、なので一番評価したいのは、うん、これを偶話にちゃんとしているときに、この隣にいるゲイのおっちゃんが語ってるんですよ、これ全部。 実を言うと。だから実はこれ全部嘘なんで、この話は。あんなことはあったけれども、こんなに素敵かだったかどうかは、実はわからないように作ったので、リチャード・ジェンキンス演じる、ゲイの画家によって語られてることによって、ゲイの画家視点による美しい世界に変えてるあたりのテクニカルのうまさが、実は映画の一番の肝でして。
その場に基本だっていないですもんね。
そうなんです。
ね、だって、研究所いないですもん、だって。
研究所いないし、した知らない話をなんでこの人どんどん語れるんだろうっていうのを、聞いたからっていうにしては、すごくリアリティを持って語るってことは、ちょっとフィクションなんです、実はほとんど。実際彼はいたかもしれないけど、フィクションである。で、しかもそれを、前に出たシザーハンズで言えば、自分の話としておばあちゃんが孫に語るってことは、すごく昔の話として語すのを、多分つい、ほんと数年前のことかもしれないら去年だったりとか、
その時にね自分がドーナツ屋でひどい目に遭ったってことで、そうそうそう、織り込んで
織り込んでとか自分の話として語りたいけど自分の話ではできない、町の地元多分友人のあった話であろうという体で語る映画の一番偶話として一番うまい手をちゃんと組み込むんですよ、映画の画法の語りとしては最も難しいことを最もきっちりやっているところをと、いう評価を入れる時には会計がやるにここまでやらなきゃいけないんだぜっていうすごい丁寧な、映画としてのすごい高い技法を持ち込みながら、キアモノを作れば世界と戦えるっていうのをきちんと見せた珍しい例と。いうでも2018年の和法の極地まで行ってるだろうと。という評価ですね、これにしては。はい、まあ、この白魚人と恋する話です、これは。
はい。
性的な。で、さっきこれ一つ書くのが、はい、さっきのあの、チャイルド・オブ・ゴッドにつながる。
つながるんですか？
なぜかって言ったら、一回しかない、お尻しか見せないセックスシーンにぼかしが入ってるんですよ。
はい、ああ、はいはいはい。ああ、結構笑ってましたね、あれは。
はい、はい。三種類、三種類の正規を見せるカットにも実はぼかしが入ってないのに。
はい、はい、
入ってないのに、
人権
が。ケツの穴を見せてるセックスシーンにはぼかしが入った時に、大人のラブストーリー、半魚人のラブストーリー見に来てるのに、ここにぼかし入るのかってわけわかんない、日本人独特の配慮が非常に気持ち悪かったなというのを、チャイルド・オブ・ゴッドに非常につながるというところで。これが第4位の成功
の大田市。あれ、指定とかありましたっけ、ちなみにこれ。15でした。
15なにもかかわらず、ケツの穴を打って、セクシーにちゃんとした。しかも、別におっぱいとか見えるようなないのに、背後から撮ってるだけの、まあ、ケツの穴、男のケツの穴が、マイケル・シャンノのケツの穴が全然見えてるって言いますけど、あれをぼかしちゃダメじゃないの、男だなと思いながら。
熟女と半魚人ですもんね。
いや、いや、それはね、ないですよ。
あ、そうなんですか。
マイケル・シャンノが自分の奥さんとやって
るって、あ、そうなんですか。
別に担当したセックス、普通の人間同士のセックスシーンなんですけど、半魚人のにはない、入らないのに、なぜか人間同士の普通のセックスシーンにもぼかしが入るってあたりの、今の日本ってどうなっちゃったんだろうと逆に思うぐらいの、大人を信用してないんだろ、15歳以上というのもっていうのはちょっと感じながら。
はい。はい。それでは、カセット版後藤さんの第4位は何でしょう、は
い、ちょっともうすでに似たような作品出てるので、あんまり語るあれもないんですけど、これですね、タクシー運転手の約束は海を越えてですね。
まあ、こうして思って去年の韓国映画やっぱ充実してましたね。
1987よりやっぱこっちの方が、まあ、個人的にパーソナルな感じがありますので、やっぱより、まあ、迫るというかっていうところがあったので、とにかく本当に感動したっていうところです。映画の作りとかそういう細かいところで1987とかの方が優れたりすると思うんですけれども、
さっき言ったドイツ人の
神、あ、そうです、それのそっちの話、
死者が
ソンガンホ
の、ね、混ざってしまった
運転手がソンガンホで、はい、ドイツ人記者がトーマスクレッチも、は
い、あとユヒジンっていう俳優がすごい好きで、
あ、大好きです、
はい、
地元でも、ね、
ソンガンホ、あれ地元で、地元っていうかあっちの、クワンジュの方で出会うタクシー運転手の人です、ね。ね、最後の方にあれですよ、自分がおとりになって
逃
して
くれたり、泣ける場面、
泣ける、あの中あのブサイクのそういったじゃないですか、あの話ですね、
家に泊めてくれる、
1987で出ましたけど、あの人もいいね、あれで出て、
2つも出てますから、
そうですね、だからもう有名人が、ね、まあ、もちろん既にでも今までの韓国映画ファンの間でも有名ですけど、さらにこうやってメジャーなものバンバン出てるっていうところもすごい良かったなというところですね。だから今あの1月今年入ってやってるなんかレッスルっていう、ね、レ主演の映画があるんですよ。なんかスポコンもので、ちょっと気になるんですけど、あのファイティーの悪魔があるので、出てないんですよ、ね、あれがあんな消えたなくなったので、
まあ、スポコンじゃない
です。全然監督とは違うんですけど、ファイティングからだったら、ちょっと韓国スポコンものっていう時点で、ちょっと抵抗が。
スポーツの意外とね、ちょっといいのもあるんですけど。
鬼門、はい、なんかアイスホッケーのやつもなんか
面白い。ピンポンのやつ面白いですよ。
ありました
けど、
ね、
ああ
、花ですね。
花。
ありましたね。
48日間の経験でした
っけ。ああ、そうかも、う
ん。ありますね。というところで、もうあんまりそんな語ることはないんですけど、とにかくタクシー運転手はよかった。あ、あとこれ、あれ結構、東京で韓国映画って言ったら、基本的にシネマと新宿ぐらいしかあんまりいいじゃないですか。はい、でも、 タクシー運転手は結構あれなんですよ、新宿ピカデリーとかでもやったりとか、飛び火していろんなところでやったりとかしてたんですよ。だからそういった拡大のところもすごい良かった
ね。一応ファンがいるっていうのが、
一応ハジョンウとソンガンホとイビョンホのやつはたまにやるんです
よ。あ、そうですね。
あとパクチャヌクだとすると東方シネマでお嬢さんをやったりとか、結構増えてきたんです近年ね。ちゃんと大きい話やるの増えた中で、去年1987とタクシー運転手が向こうではショーでも争いまくって、主演男優賞がソンガンホ、作品賞が1987っていうパターンが多かった中で、ね、役者のこうドラマチックで言うと多分役者が見やすい、
まあ、こっちですね。一般系って言い方あれですけど、より入っていきやすいっていう意味でも、まあ、日本系は知らないのもこっちでしょう ね, ね, そこまで政治的背景知らなくても分かりますってなりますので、まあ、そういうところでもう第4位、まあ、去年の中で、韓国映画で僕はこれが、ベストワン、ね、
なるほど
ですね。はい、
はい、ありがとうございました。
みんな立派なんですよね。
そうです
こっちはなぜ人口が立派じゃないってのが、ま
あ、ちょっとダメだ、は
い、見やすい。
はい、それでは小泉の第3位、スピルバーグ監督、レディープレイヤー1でした、はい。
まさにスピルバーグイヤーなんだ。実はここに来てるスピルバーグイヤーだったということを強調したい。
ね、あの日本のガンダムやら、メカゴジラやら、うん、まあ、いろんなそういう。アニメやゲームのバーンと出てきて、あ、俺メカゴジラ6人見てねえなって思って、東方のメカゴジラとメカゴジラの逆襲かな、そう見たんですよ。したらね、さっぱり面白くなかった。全く見る必要なかったです
まあそれはもう趣味として見るものであって、
日本続編の方まだ面白かったんですよ、博士がちょっとクレイジーで
少女とつなげて、
そうすごい雑なクローン人間みたいなの作って
でもあのメカゴジラこんなの出てこないですね。映画出てるオリジナルバージョンなんで、
そう、
よかった。ちょうどこの前週に日本ではあのパシフィックリム2がやって、あれがしょうもなかったので、その反動もあったんで、より面白かったです、ね、あれがガッカリがゲームって落ちたのが一気にガッと上がったっていうところで、
正直ね、あ、全然期待してなかったんですよ、
はい、もうそうです、ね、
そう、どうせそういうなんか出落ちみたいなのばっか出て、しょうもないやつだろうなみたいなと思ったら、全然それにとどまらない面白さというか楽しさで2回見ちゃいました。
いや楽しいです
よ。よかったですね。バーチャルリアリティの世界だけじゃなくて、その現実 の, あの未来世界の感じもよかったですよね。街並みとかも、ね、
ひどい街並み、
一応科学的にはちょっと発達してるけど、なんかスラムっぽい感じの、なんか
主人公のね、
バランスがすごいよかった。
あのゲーム上が廃車置き場っていう
隠した
ってね。そうで、せっかく買ったスーツをおじさんに取られちゃう
ちゃんとね、こうアメリカ映画の基本を踏まえつつも、はい、うん、そのキャラクター大集合をちゃんとまとめ込む、ね、まあ、すごいな、あしろほとんどスピルバーグが使うんで、あの許可出してくださいっていう手紙を出して、300箇所ぐらいが OK 出してくれてるってことは、スピルバーグじゃなかったら無理だったらしいです
よ、ね、あ、なるほど、
許可だけでお金が飛んでってしまったのが、スピルバーグ映画なんで、ただでお願いできませんかねってやったら、うん、OK が出て、
あとね、あれもあのシャイニングとか、楽しいって思って、本当シャイニング何回も見ててよかったみたいな。
あれもスピルバーグがご利用したそうです。原作はあの世界じゃないので。
そうなんだ。
原作はどっちだ、スピルバーグの映画だったか何かな、違う、確かなんか違う映画の中に入るんです、うん、本当は、
うん。というわけで、レディープレイヤー1でした。はい、それじゃあ、
スピルバーグ監督の第3
位は、
これが全く変わらない、上半期とほぼ変わらなくなってしまいました、
はいはい、
幸せの絵の具、愛を描く人、モードレースです
ね、うん、これね、新潟でも、はい、T ジョイで、なんかイオンセレクト、はい、アイカードセレクトみたいなので、500円ぐらいで見れるのでやってたけど、どうしてもちょっと 、まあ、見る気が起こらなくて、
ドラマチックはほぼない映画です。ほぼドラマチックもなく、実際にいるカナダの画家の、いわゆるこう、はい、フォークアートと言われる、そういう地味な自然を描くような、アートの作家さんで、まあ、カナダではかなり有名な方なんですけど、はい、日本だと、まあ、たまに知ってる人がいるぐらい、そんなに有名ではない画家さんの話なんですが、まあ、何がすごいって、このアシュリング・ウォルシュさん、まあ、そんな映画撮ってる人じゃなくて、はい、テレビドラマとか撮ってる方なんですけど、とにかくその分あって、いかに自然と撮るかっていうことの方に注目してる。モードレースから見た世界とは何かって撮るために、はい、とにかく35ミリで1年間ひたすら自然を撮りまくってる。ですごい自然ものってよくありがちじゃないですか、うん、カメラマンとスタッフが行って自然撮りましたよって映画、うん、すごいのはそこに芝居もさせてる、うん、もうロングなのに普通に
荷台にちゃんとイーザン・ホークとサリー・ホーキンズ連れてってちゃんと雪の中で芝居させてる。本当に言ったら昔で言ったところの八甲田山とかあっちに近い自然物の中に役者を置いて自然と人間の芝居を撮るんだっていうのもシーンがめちゃくちゃ多くてですね、実際にその今じゃ暮らしたいの小屋もちゃんと作って、はい、そこで1年間まずボロボロにしてからみたいな撮影をしているので、もう本当にあ映画ってここまでやると自然に近いところがたどり着けるんだなっていうチャレンジングな部分も含めての、なかなか今映画館で見た方がいいよってスクリーンの方が映えるよって言った時に、まあさっきのレディプレイなんかも超キャラクターが細かいので、もう多分ブルーレイで見ても見えないんじゃないかっていうキャラクターのばっかりですけど、これもそれに近いです。もうブルーレイで見たらちっちゃい人が歩いてるだけなので、誰かわかんないんですけど、スクリーンで見るとちゃんと芝居してるのがわかるんですよ。こんなちっちゃいのでもちゃんとこう喋り立ったりとかしてるのが見えるので、またカメラここに置いてあるんで、あの向こうから歩いてきてくださいって多分姿勢だと、勝手に2人で芝居してるのを多分何分かやったけど使ってるの数十秒みたいな世界をひたすらやってて、役者陣がもうそこにもうのめり込んでやってるのがずっと映ってる。まさに夫婦っていう状況をどういうふうに描けばいいのかっていうのを、もうカメラと自然の関係だけでやるってチャレンジをしてる意味で、現代の映画とはとても思えないっていう意味でのチャレンジングに対して僕は評価をしたいので、ぜひ、
はいはい、幸せの絵の具、
映画館でやってない場合には別にっていうのぐらいです。
愛を描く人、モード・ルイス、
モード・ルイスさんが書かれる名前ですね、
でした。
でした。単位です。
はい、じゃあ、はい、後藤さんの第3位は。
はい、やっぱり、なんか、洋画では、まあ、普通に割とシンプルですけど、これになりましたね。スリービルボード。
上位入りました。
入りました。あ、じゃあ、はい。
じゃあ、そこで。監督と。
意外と珍しく、後藤さんと
重ねて。
日本も重なる。
はい。さあ、じゃあ、小泉の第2位は。勝手に震えてろです。日本映画。
いいですか、これは。
そうですね。
すごいとこありましたね。
これは、あ、でもね、でも、
まあ、いい映画ですよ。いい映画ですけど。
もしかしたら、一昨年の映画かもしれないんですけど、
そうですね、一昨年の年末にやった。
新潟は、ちょっと遅れて公開で、去年だった、1月か、そのぐらいだったので。
今年見たんで、今年入れてます、
見てんですけどね、超震えましたね。
震えたんですね。
それ
でも言えます。
恐ろしい。今ここだからね、僕50近い、2月50なんですけど、ずっと映画を見てきたんですけど、初めて気がついたんですよ、一人っ子映画というものがこの世にあったのかと。
結構あったんじゃないですか。
終わった
やつ。やリカさんが、まあ、その後遡って、これすげえなって思って、買って、あの蹴りたい背中とか、あのインストールとか読んだら、いやもう完全に一人っ子を描くぞっていう、一人っ子のな闇を、闇っていうか病の闇ですよ。
ああ、
まあ、心の闇の闇でもいいんですけど、負の側面をちゃんともう10代で把握してた人なんだ。俺もね、最近近年気づいたのは、子供がうちに来てからですよ。一人っ子は本当にダメだっていうのが、何がダメかというと、他者に譲ることができないんですよ。自分が自分が自分本位で、
まあ、ずっと生きてきます、ね、
そう、ずっと生きてきちゃって、まあ、こういう商売やってるから、そういう心の歪みでもってやってる商売なんで、まあいいんですけど、でも それが、だからそんなね、ちゃんとそこら辺柔軟に対応できて気持ちよく いられる人間だったら、漫画なんか多分書いてもろくな、
いや、そうだ、いや、一人っ子、漫画家さんでも一人っ子じゃないですか。それ言っちゃったら、みんな家族と兄弟いると思います
よ。まあ、末っ子ですよ。末っ子から長男で、なんかすっごい、あの、兄弟をないがしろにしても許されてきた、連中が作家になってる。
ひどいじゃん。
でね、それをね、綿谷さんはなぜそんな10代で気づいてたんだっていうのが、すごいびっくりしたんですよ。で、この監督さんもそこをね、ちゃんと、最初、正野浩一さんに教えてもらった方がいいっつって、処女映画だって聞かれて言って、確かに処女の痛い感じを上手に描いてるんです。それより深い問題として、一人っ子で、人に譲ったり、こう、気持ちよく他者の幸福を願ったりできない心の貧しさを、とことん完全に突きつけられて、震えました。
さっきね、万引き家族の松岡茉優ですから、ね、
そうです、松岡茉優さんがね、原作もその後最近読んだんですけど、原作ももっとすごい地味なのをミュージカル仕立てにしたり、余計それがあの幻想であったみたいな、その、あの現実の 辛さみたいなのを強く打ち出してる素晴らしい演出で震えましたね。
似てるんですよ。だからさっきのシェイプオブウォーターもミュージカルの世界に身を逃げたとかするシーンもあり、こっちもミュージカルやっぱ逃げる、
現実逃避である、
ミュージカルは現実逃避だったってことをこんなに象徴される時代なんだなと思いながら、
そう
ですね、ラランドがレキとしたのもそういうことなんでしょうね。
あれも現実逃避ですね。まあ言って
し
まえばボヘミアン・ラプソディだってね、ミュージカル音楽映画です。
そうですね、
ある種の音楽とミュージカルもはや現実逃避の代名詞としかならないのか、
そうなっちゃってるんですね。それいいことなのかな、なのか世の中的にはどうなんだろう。
だからね、全国のね、自分が一人っ子でなんかこう、まあ、簡単な言葉で言うとちょっと恥ずかしいですけど、生きづらさみたいなものを感じている人はぜひ勝手に震えてろを見て己を客観視して震えてほしい。
最近応援映画とか応援状態が増えてるじゃないですか。
はい、
またこういう映画こそ応援状
態震える
頑張れとか言いながら言ってしまうような応援状態、本当の応援状態するような、
行かない人が
応援状態、行かない人が言ってしまう映画、
行くような人はそもそも来れないし、見ても来ないから、震えない人がうわーって言ってるわけじゃないですか。
そうですよ。
その人たちがそこに行ったら逆に震えちゃう。そうそう、私のいる場所じゃないかもしれないとなるような
応援状
態になる。いやでも高野さん、これもいいのよね、映画館で見るような。
そうですね、まあ、みんなでね
一人でこれ家で見たらもっと悲しくなってしまう、
黒い共有感覚なん
かみんなこいつもこれを見に来たのかと思いながら見る映画館の楽しみが、
はい、それでは小泉は勝手に震えてろでした。はい、
第2位ですね。
震えてしまいました。
は
い、
その第2位はですね。
はいはい。
これも多分誰も被らないです。変わらずです、もう上半期と。ロープ。
ああ、見た見た。
天井の生命線です
。武蔵野から見ましたよ。
見なかったんですよ。
見なかったんですよ。見
なかったんですよ。
これはだ、まあ、だブラックコメディが好きか嫌いかでだいぶ分かれると思います。かなり皮肉な展開もしますし、皮肉な話です、全体的に。最初、まあ、こう、紛争地域
で、ね、
その NGO が軍隊と揉めながら、うんうん、国と揉めながら部族と揉めながら、まあ誰かの嫌がらせによって井戸に死体が投げ込まれたのを引き上げたいけど、引き上げるロープがない、まあ持ってたんですけど切れちゃったんで、ロープがないんで、さあどうやってそのロープを探すかだけで2時間持たせるってすごい話ですから、
うん、
何しろそのロープがまあ見つかり方も皮肉だし、
すごかったですね、
見つかり方も皮肉だし、もうずーっと皮肉なんですが、その皮肉をいわゆるこう僕がね考えると皮肉だね、しょうがないねってなるんじゃなくて、もうそこでずっと戦ってる人たちなので、
うん、
それを皮肉とさえ思わず普通のこととして受け止めていく、うん、あ、これが非日常の日常だっていうのがちゃんと描かれていくので、まあ、デニシオ・デルトロの
イ
ブシギンのあの思い、
う
ん、目で妊娠されるとまで言わせたあの男が全くうまくいかないことをなんとかやんなきゃって頑張る、うん、結構ちゃんとしたサラリーマンにしたら見えてくるような、
元カノが出てきてます
とか、すごい困り果てながらやっていく、まあ、逆ボーダーラインです本当に、全部殺されてどうにかしてた男と逆で何にもなくなってここにやってきたけど今来ても何もできないっていうような状況を諦めないでなんとかやろうとする、うん、新人が来ても新人もまあすぐ帰るからね君と言いながら自分たちは頑張っていくって姿を、だから逆にとそういう意味で日本人が今見た時に全く関係ない世界に見えながらロープ一本何ともままならない世界における、うん、まあそれでも何とかするしかないよねって感じはすごく僕ね励ましになるんじゃないかと思うぐらいの、すごい勇気づけられる映画の一つじゃないかと思っていて、大丈夫、それでも明日働かなきゃいけないし、今さっきロープがないところじゃなくこっちでも事件が起きてんだけど、まあそっちじゃ行きますかって言って見捨てつつ、要するにちゃんとロープを探しに行きつつそっち行かなきゃいけないって両方抱えてやっていかなきゃなんですけど、多分向こうが忙しくなったらロープのことを忘れなきゃいけないっていうのも踏まえてたりする、仕事の大変さがちゃんと描かれている意味では、ある意味でもお仕事ものでもあり紛争ものでも社会派でもありブラックコメディでもあるという意味でもすごく盛りだくさんの上に、まあ結構豪華キャストでき っちりとお話を見せてくれるし、まあ見たら微妙な戦闘シーンがちょっとあったりとかするようなサスペンスでもあるので、非常に多分どちらかというとこういろんな映画見てきた人ほどこんなのあったのって楽しめるような、
はい、
しかもテクニカルも素晴らしく、映画館で見た時本当まあ結構満席でした、その時は今日も賞も取ったり評判でもあったので、ですけどその後全然話題にならないというね、悲しい状態なんですけど、でもベニシオ・デルトロはその後ボーダーラインに進ん
で、そうですね、
今年はちょっと意外とベニシオ・デルトロの日本
だったりする、そうですね、
いやでもあったと、はい、ちょうど今なんとなくサリー・ホーキンスがつながったり、うん、松岡茉優がつながったりとか、うん、その中ではベニシオ・デルトロもちょっと押しておきたいという、
はい、
ロープ戦場の生命線です、
はい、はい、ありがとうございました。さあそれでは カセット缶後藤さんの第2位は、は
い、これは日本映画で僕は 1番ですね。まあ、これは真面目な映画ですね。こちら、教会誌。
ああ、入れましたか。教会誌見 見れなかったですね。
大杉蓮さんの、最初で最後のプロデュー作である最後の主演作、ね。
そんなに良かったですか。
最後の2作はこういう人なんで。はい。いや、これは良かったですね。まあ、面白かったって一言で言うのは難しいんですけど、まあ、結局その、ほぼ舞台が、教会室、教会室で何だったの話、
懺悔室。
懺悔室、国会室みたいな。
教会室の教会室。
教会室でしたっけ、教会室。で、ほとんど話が続くんですね。で、基本的に教会誌の連さんと6人の死刑囚のそれぞれのところで、だから本当対話劇は延々続いてるだけなの、うん、もう舞台みたいな感じですね、映画って言いつつ。で、撮影も、その一つのフレームに両方収まるっていうのが基本でほぼなくて、2回目でずっと長回しで撮って、それを編集でカットバックして、こうなんか繋げたっていうような感じなので、だから編集はパッパッパ切り替わるんですけど、実際あるにワンカットに近いような感じですよね。長回しずっと延々撮っていくのが続くような映画なんですけれども、だすごい疲れますね、非常に疲れるんで、とにかくただやっぱりね、その飽きないんですよね。舞台が全く同じようなところで要は喋ってるだけなんですけれども、うんうん、やっぱりその熱量っていうんですかね、それがやっぱりすごいので、でやっぱりその6人の死刑囚の人たちも達者なんですよね。で、どうなの、唐津丸節子さん、あれがね良かったですね。その母さんのおばちゃんみたいな役で、もちろん殺人鬼、殺人鬼って言わない気持ちなんですけど、はい、
唐津丸なんです、ルがないんです。
あ、そうなんですか、あれ。
丸と書いてカラスマって読む
んだ。あ、そうなんですか。まあ、今知りました
ね。どっちかなーって思ってました。
よく間違えられ
る。つい丸だと思ってましたけど。あの人はあれですよね。前、何だっけ、尼崎の、NHK で、なんかその、オウム事件とかいろんな事件とかの、なんか、そういう大犯罪とかのを、
未解決事件。
そうですね。ドキュメントパートとドラマパートと合わせたシリーズってやってたんですよ。それで尼崎の、なんか家族食いの事件ですね、連続監禁殺人事件の、あれをやった時に、被告の大ボス の女のあれの役を、節子さんがやってたんですよ。まあそれがあってからでも、まあ、ね、まあ、多分キャスティングなのかなと思うんですけれども、まあ、全然キャラクター違うんですけど、いや本当に達者でしたね。だから本当に役者を楽しむ、演技を楽しむっていうところって、やっぱりテーマ自体はやっぱりいろいろ重い部分もあったりしますので、まあとにかく約2時間あるので、本当に疲れる映画であるんですが、まあ、これはね一番刺さりましたね。だから本当に何回見たいっていうのはないんですよ。もう1回見てある意味十分かなっていうぐらいの、全部完全に忘れて10年後ぐらいとかにもう1回見てもいいかもしれないんですけど、だからそんなにリピートするようなあれはないんですが、とにかくこう自分に一番刺さったものがあったのがやっぱりこの教会誌でした。だ本当にだからこれも基本ほぼお金は全然もうギャラ以外ほぼ使っててかかってない。あ、そういう意味で言うと、もしかしたらスモーキングエリアは全部かかってないかもしれない。ギャラ覗いた
ら。ない流れでね。
そうそう。
カメラを止め
た。ある意味そうですね。ギャラ覗いたら音も教会誌、カメラ止めたらより金かかってない可能性すらありますね。まあ、
役者の時はかかります
よね。それはすごい。
それはかかるんですね。
いや、それはかかって、三井さんとか多分ギャラと結構払ってる
でしょう
ね。ありますけど、実際だからそういう、まあ、作り上げる意味では全然お金はかけてないんですけど、まあ、これだけ面白いものがやっぱりできてしまうっていう、セリフだけですね、やはり、まあ、セリフと表情だけでやっぱり映画っていうのはこれだけ面白いものがあるっていうところなんですよね。
芝居が2つあるだけでね、
そうなん
です
、やっぱ成り立つんだと、いろいろ変な中で技法とかもなくてもやっぱりシンプルな、ある意味映画の根源ですよねっていうような、結局
カメラと役者がいれば
もう十分だと、本だ、音楽も本もかかんないですし、もう十分だとっていうところで、あ、はい、2位が教会誌
でございました。ありがとうございました。さあ、じゃあ1位はみんなこれじゃないかな。
まあ、それバレて
る、ね、小泉の1位はブリグズビーペアです。
ベストワン、究極の里親映画。
そうですね、まあ、里親映画っつってもちょっと、ね、
なくなりますけど、
もうちょっと監禁されて、されて社会と隔絶されたまま25歳になっちゃう、
本物を受け入れる里親映画、
そうですね、です。で、それでその隔離生活の中で見ていた子供番組がブリグズビーベアで、世に出た時にみんなブリグズビーベア知ってるよね、誰も知らない、どうしたことだと思ったら、お父さんが自作をしていたっていう、とんでもない、そう、
あのクオリティをよく作成だなと。しかも200何十話、
そうそうそうそうそうそう、
そう、毎週ぐらいですね。
で、その社会に出た青年があ
れで食えたと思うんだよな、別
に。あれ、あれで普通になんか食えた。
そう、
そう、売ればよかった。
そうですよね。ブリグズビーペアの続編を自主映画で作ってリハビリをするっていう映画でした。でね、
マーク・ハミルが、まあ、誘拐したお父さんで里親なんですけど、そのマーク・ハミルと再会する場面が最高なんですよ。
これが繋がってきますね。刑務所で2人で会うって刑務所で
会って話すみたいな。
まあそうですね。ちょっと違う。
お父さん今日は聞きたいことがあるって言って、
映画のないところで2人が話すのは重要なんですよ。やっぱ映画の最後の最後で。
そうですね。限定空間
で、限定空間でただ単に向き合って喋るしかない。
喋ってるだけでいいと、それだけでもう
映画持つんだ。
ママが君を連れてきた時は僕はとてもびっくりしてすぐに返さなきゃいけないと思ったんだよ。だけどあんまり可愛くてね、いや そうじゃなくてこの続きを喋ってほしいんだ。レコーディングに来ていたっていう、
どうやった話が聞いた、どうしてはいいか、どうやったの、
あの高い声はどうやって出すんだっていう。そうという素晴らしい映画ですの で、
マーキルがくじけずにちゃんとそれはだなって話し始めるのがすごくいいです
ね。なんかね、ローグワンじゃなくてスターウォーズのほらリブート版で最後のジェダイの一番最後にマーク・ハミルがポッと出て、あるツイッターの感想、誰だかもう全然覚えてないんですけど、でマーク・ハミルがもう第一線をなんか退いて、もう本当に現役じゃない顔をしていたっつって結構批判的に書いてたんですよ。これを見るとね、あれ演技力がすごいだけだよってことがよくわかるんですよ。だからそういう現役を退いてた役をしてたんだから、そうなのって思いました。
多いですね、日本だとはまあ役者さんで見なかったから言いますけど、向こうでは声優としてはトップクラスの、
あ、そうなんですか、
声優アニメとか、
なんでだから声優の芝居をつけてる時点でネタになってるんですよ。
なるほどなるほど、声をやってる、あの高い声もやってたんですけど、
まさにマグロのトップ声優であるっていうのをネタにしてる部分がブリグズビアの、
まあ、ゆえにっていうところはすごく大きいところは
スターウォーズのネタではなくて、マーケルは声優として有名で顔がわからない役者としてトップだっていうネタがうまくフィルターが生かされてるパロディになってるんですけど、日本人だとあんまりそう向こうのゲームを見なかったりする
ので、うん、まあでもね、役自体がそのスターウォーズで大スターになったけどその後パッとしないかったっていうのと、うん、その自主映画でブリッツビーベアを自作してたっていうのがなんかいい感じで被るんですよね。
顔を見せないところとまさにそこに繋がりますからね、
うん、はい、というわけで、
いや本当にいい映画なんです
けど、ね、いい映画ですよ。
だいぶ日本人の大ファンもめちゃくちゃ多いです。
そうですね、僕はもう結構経ってからみんな絶賛するので見に行ったんですけど、やっぱり多分リピーターなんですかね、終わった後の拍手してる人さんも結構いたりしますし、
あのね、シャツ、あのシャツが欲しいんですけど、あのシャツはないですよね。あれらの声よりもあっちのシャツが欲しいんですけど、
ね、パンフレットがペラペラの紙みたいな
のを
折っただけ、
折っただけのやつが、
チラシ、
そう、
こんなに人気が出ると思わなかった
。チラシ折っただけで
500円。あれで500円。安いと思って買ったらチラシでしたよ。もう残念かぶりでパンフレット買ったのに。
パンフじゃなかった
そう。
プレスのね、折っただけみたいなやつ。
そういうわけで、
思い出の安さ感も、まあ、ある意味でのネタになるというの
が、そうですね、
手作り感は、
手作り感が良さそう
です。ダメな意味で、
はい、じゃあ石沼監督の第1位は何でしょう。
さっき伸ばしてますから、プラス3ビルボードをさっき、
あ、そうか、3ビルボードだ、
さっき変なしょうもないあれでね、
何か、ね、まあ、になってますけど、3ビルボードっていうのは、まあ、待って、去年で言うならもうこれは、うん、日本的には多分ショック的、衝撃的な映画だ
と。ではろうと。方針でしたよ、終わった後。はぁ。
ここまで話、さっきので言ったら、ワホーの多分究極まで来た。
はい。
うん、ここまで話を、こう、こねくり回して、ね、いるとこ行かせて、全然違うところにたどり着いた上に、なぜかラブストーリーで終えられるっていう凄さ。
だから、アカデミー賞でこれは脚本賞取らなかったの、みんな、マジって思いましたからね。
ただ、実際ね、でも、ね、結構詳細、細部はね、甘いんですよ。
そうなんだ。
アメリカ人にしてみると。じゃあ、イギリス人でアイルランドの監督なんで、結構ネタいくつ以下のデータがおかしくったりして、アメリカ人的には脚本家としては評価しづらいんですよ。ですもっと調べりゃいいじゃんって言われたらしく、だから突っ込みどこもあるらしいんです。で、しかも、まあ、いわゆるやや偶話的な部分もあるんで、リアルと偶話が混ざってるのを意外とアメリカ人苦手。でうまくリアルを具合にしたのが好きですけど、具合とリアルがほんま混ざった状態でボンと出せるのは意外と得意じゃないと不思議なバランスがあるんですけど、そういう意味ではちょっと向こうの人にとっても難しい部分があるぐらい、で多分日本人もだからちゃんと評価できるのかって言ったら難しいんじゃねえかと思ったりするんで、僕マーティーバグナーが舞台とか見に行ったんですけど、それで行きましたね、何本か。したらやっぱ難しいんです、非常に。逆にこれの方が簡単だったぐらい、他の方がもっと難しい。 それが難しいのをかけた上に、ここにその映画的な面白さをやってやるんだって、もうちゃんと取り組んだ凄さが、何でしょう、名シーン揃いなんで、本当にずっと。
もう舐めてない、もうだって前のセブンサイコパスがなんか割と緩い、
緩い
そう、 B 級コメディみたいだったんで、本当かよって思って、うん、でみんな絶賛してるし、見たら、
その前の最初のデビュー作であるヒットマンズ、なんだっけ、あれ、ブルースって、まあ、ブルー、インブルージュを覚えちゃってる、現代の方で、まあ、心し屋が休暇を取る話があるんですけど、それはすごくよくできていて、非常にすごい見やすい、しかも楽しいコメディでありながら、コニー・ファレルがすごいいい芝居もしていて、すごい楽しい映画なんですけど、まあ、それが最後、セブンサイコパスに流れるんだ、まあ、こういうジャンル的なものが好きなのかなと思わせながら、堂々たる、こう謎のぶつけ方、こっちは舞台に近いです。舞台こんな感じです。どっちかというと。あと短編もこんな感じです。はい、こっちかというと、こっちが多分本人の本領で、映画なんで多分ちょっと楽しくやった日本が、はい、多分逆に珍しかったのに、やっぱり評価が高い。スリーボールはもう本当映画としていかにこう画面の大きさだったり、役者の芝居だったり、話の広がりだったり、含みだったり、もう映画と超の舞台と小説とかいろんなものを混ぜた中で、こういうとこまでいけるよねって、多分公園兄弟が今までやってきたことの現代版ですね、言ってしまえば。
そうですね、
公園兄弟がいかにやってきた
のか、90年代の公園兄弟が無双だった時を思い出した、
出せるぐらい
ですね。
本当に何やっても面白いシーンしかないんじゃないかと思わせる公園兄弟に、はい、をより複雑な話としてやってる感じが、こういう方でもうちょっとやっぱ整理したり、もうちょっと皮肉が強すぎちゃって、だからユーモアのとかキャラクターを立ててしまったりとかするのがありましたけど。
映画も
た
ぶんですからね、ポイント
は。その方向をもうちょっとだけ、グーワ寄りの、まあ、もちろんね、この兄弟は、グーワもいっぱいありますけど、オーブラザーとかグーワ寄りのもいっぱいあるので、だからその、公園兄弟のいいとこ取りをしたみたいな感じではあります。まあ、だいたいそもそも主役が奥さんですしね。公園の。マクドマンドなので。もう、
それ
も、
そうなんだ。
実際奥さんですし、それが所長と対決してるんで、多分公園兄弟の多分、すごい、こう、皮肉なラブレターを上げてるのはよくわかります。実際、なんならば、所長役で、うまくいかなかったファーゴを、対して所長と対決させるフランシス・マクドマンでやってる時点で、もうこれはもう、ファーゴへのラブレターであるというのはもうバレバレなわけですから、何でしょう、普通に進まないストーリー展開と、差別主義者と自分の娘を差別してしまった奥さん、お母さんがお互いを改めながらお互いを認めることができるっていう、さっきの判決希望の2つの希望にもつながる、差別主義者と、もっと差別主義者かもしれない人が開口できるんじゃないかっていうのをフィクションだから示されれば、当然だね、フィクションだから簡単だよって言えるところ以上の、今度ここまで難しい2人がなんとか仲直りできるもんだぜっていう、ある種のフィクションで希望を示したんでも評価したいなと、
はい、はい、面白かったです。
お母さん誰でした、3ビルごと
は。あ、好きですよ、はい、辞典に入れましたよ。
ああ、なるほど。
そう、
すっきりしないっちゃすっきりじゃないんですよ、
ね、ただね、もうだいぶ前に見たから忘れちゃったんですよ。
約1年前です
かね。ここは去年のアカデミー賞ですから、今年のアカデミー賞入ってるってことは。
さあ、それじゃあ後藤さんの第1位は何でしょう、は
い、ちょっとこれもなんか反則に近いんですけど、すいません、でも大丈夫です、ちゃんと日本では新作として公開されているので、はいはい、これはリバイバルじゃないです、新作です、はい、こちら、恐怖の報酬オリジナル完全版
見ましたよ。
僕はこれね、6回ぐらい見に行ったんですよ。
そんなに、
はい、基本的に僕は映画リピートしないんですよ、あんまり。本当にシン・ゴジラとか、本当に多分、まれに見ると別格で10回ぐらい見に行ったんですけど、基本他ほとんどリピートしないんですけど、やっぱこれは本当中毒性がありまして、結構この長い、割と場合、対抗の部分もあったりするような映画なんですけど、それでも6回ぐらいとか見に行って、
オリジナル版で長くなったんですよね。
そうですね。もともとは、まあ、それでも2時間なんですけど、日本とかアメリカ映画のところとかで結構30分ぐらいカットされて、90分ぐらいのバージョンでずっとやって、まあ、ビデオとかでは普通に完全版出たんですけど、完全版はきちんと劇場でスクリーンでっていうのは、もう今回が、日本で初めてっていうところ
です、ね。この長さのやつは多分初なんですよ。ソフトとしてもな
かった。午前10時で、モノクロ版のやつ見たんですよ。
昔のフランス
の。それがすごい面白かったんですよ。
もうそれとも別物ですね。どっちかとか言うとか、
僕やっぱね、ストーリー至上主義だから、
はい、
話が分かってて見ると面白さがかなり半減するっていう、
しかもまあ話簡単ですよね、
まあ、話はしっかり関係ないですから、
何もないですから、ね、ただ進んでいくだけですから、
キャラクター各々の背景を克明に描いてたなという印象がありました。
前半が長いですからね、とにかく。
主人公だと全部ゲス野郎クズ野郎
ですよ ね, そうですね。
別になんか改心したりするわけでもなく、そのままゲスのまま、まあ、生涯終えるというか、そういう
モノクロ版よりあのモロッコでしたっけ、
はいはい、
がスラム化がひどかった
20年ぐらい経ってより、ね、
よりひどくなった
人間の度合いは辛いわ
より地獄とか
モノクロ版の方は辛いながらもなんか のほほんとしてるんですよ。
なんか単なる
背景もあるんで、もうちょっと逃げて意味がありますからね、
より
これ完全に政治背景もなくダメな人間しか逃げてない。
そうです、クズ野郎しかない。そのクズのままですからね。
そうしかもこの金が欲しいがダメにやってるだけで、本当クズがクズのままや
ってるんで。シネマートで見て、はい、今度来今月末ぐらいから新潟出るから、そんなに言うならもう一回見ようかな。
そうです。だから僕一番最初はあれですね、先行上映であのバコン映画祭で見たんですよ。
はははは。あの金沢でやってたじゃないですか。その時見逃した
後悔がすごいあったんですよ。そう、僕もそれ見なかったんですよ。それ見なかった、ずっとあみたいなみたいな、もう今回っていうところで、そのなんか積年のなんか溜まってたものもあったりとかしまして、で結構まあそんなやってるところも多くなかったので、割といろんなところ探してですね、なんか立川まで行ってみたりとか、新宿で見たりとか、で僕まあこれ見るためだけってわけじゃないんですけど、年末にですね、去年年末新潟行ったんですよ。
なんと
新潟の上越の高田ですね。
ああ高田世界館。
高田世界館。高田世界館で行ったことなかったので、ちょうどこれもやってるし、ちょっと時間もあったので行ってみようと思って。高田世界観は鈍行で乗り継いで4時間ぐらいかけてそうで、ちょうど最後の
12月の、ニコロを乗せた電車で
そうガタガタガタ揺られながら
死んじゃう
もん。しかも帰り夜行バスでしたそう12月29日ですよ、最後の年末の最後のその日のその年の営業日の最後の上映の回で、もう客も5人ぐらいだったんですけど、すごい、だからその環境も含めて最高でしたね。
大変すごいですね。
そう雪をかき分けて行って寒いなーって言ってガタガタ震えながら
暑い映画
を 逆ですよね。寒い寒いって言いながらクソ暑い中、
そうですね
ウィンドリバーと逆で、
は
い、クソ寒い中で超熱帯夜を見る、絶対の世界を見る。
でロイ・シャイダーの俳優もともと好きだったんですけれども、ちょうどあのブルーサンダーで、ちょっとブルーサンダーもあれなんですよ、去年年末新聞芸座で2日間だけですけどやったんですよ
いいな
ブルーサンダーと、ストリート・オブ・ファイアー日本立て、
すごい
最高日本立てですよそれで見たりとか、あとこの局、の報酬をやるにあたって、これも1回か2回ぐらいだけなんですけど、フレンチコネクション
を
やったりとか、
フリードキン、
そうです、フリードキン、
フリードキンツアーですかね。
だから去年は僕はその俳優って意味ではある意味ロイシャイダー、いや
そうですね、
もう知ってる人ですけど、ロイシャイダー祭り、
そうですね、
ロイシャイダーこれスクリーンで何回も見れてる話なんです。
しかも毎回同じようなっていうこう芝居、毎回同じ芝居をするんですよ。この映画でも大体、ってこう、ハッとする顔をするって演技をするんですよ。
でもかっこいい。
ああ。
渋いですよね、
もう。とにかくもう中毒性があって、5回、6回っていうところで、まだあのシネマで新宿でちょっと何度かやってたりするので、もう1回ぐらいは、もう1回ぐらいなんとか、
すごいですね。
レステルとか見れるのは絶対こっちの方が。
全くですね。
感動はずです。それでいいのかな、
別
に。
まあまあまあ。
でも確かに、吊り橋のシーンは素晴らしかった
です。いや、あれは本当に何度見てもすごいですよ。こんなよく作ったな、みたいな。CG でしょって
感じ。分かってる。全部当たりるし、こうでしょって分かってるのに、ドキドキする凄さが、
うん、そう、何回見てるのに何回見てもやっぱり緊張というかスリリングっていう、何だろうこれは、
今回お失敗するんじゃないかと思いながら見てしまう、うん、そんなわけないんですけど、
分かってる
んですよ、絶対突破すると分かってるんです
よ、分かってるんですけど、でもああああみたいな、やばいやばいって思っちゃうっていう、
ほんとカット割とあれの演出のみの良さが
ですよ、です、だから本当に人生ベストに入るぐらい、まあ大昔にビエリカ見たことあるんですけど、その時あんまり印象がなかったんですよね、うんうんうん、で今回改めてスクリーン初めて見て、こんなすごい映画だったのかと、
はあ、
っていうところで、いやこれはもうちょっと、まあ、ちょっと旧作には入るのかもしれないんですけど、はい、でもやっぱり去年みたいな映画っていう中でっていうくくりで言っても、
ね、このバージョンは最近できたんですよ。
ですよね、
前のバージョンってまた編集が違ったので、長いバージョンも編集が違ったので、ウィリアム・フリードキンが今ならいいんじゃないかって直したバージョンが絶賛されて回ってきてるので、セクマのバージョンは多分面白いんです。前のバージョンも見てるの、
まあ、ちょっとでしょうけどね、変わっても多分。
3分、3分違いましたね。だいぶ変わってると思う。いろいろ編集自体もいじって
る。はい、どうもありがとうございました。はい、まあ、他にもね、とっても楽しい映画があったので、
辞典も入れます。
辞典を小泉で発表していきましょう。さあ、こっちが上半期、パティケイクス、デッドプール2、ジュマンジ、3ビルボード入ってますよ。
ザ・プレデター入りますか。
プレデター。これ面白かったんですよ。そうでもなかったですか。
プレデターがなんか人間の銃を奪って撃つシーンがかっこよかったですけど、あそこだけ良かったですけど、なんか、はい、
カメラを止める
な、ゆるい
です。500ページの夢の束に見ました。
あ、見てないですね。
これね、コミュ障の女の子がスタートレックのシナリオコンテストに出して旅をするし、
完結2つの記号、ドラマの芝居なのに500ページも書くなってなるん
ですけど、ビューティフルで誰か入れるかと思ったんだけど、
すごい
面白かったですよ、 DVD 見ました。
エンジェル見えない恋人、透明人間、
よくこれをまとめたなって
冬も裸なのかっていう
裸でいる人、あ、でも服もね、なんかつけるらしいです、設定で。そういう設定なので。
え、裸じゃなかったの？
服を着ても透ける、おむつしてても透けてるって設定。だから見えない。だ食べたものも飲んだ瞬間から消えていくので、要するに全体が透けてってしまうっていう能力。
全裸で過ごしてるんだと思ってました。
なんで一応そういう設定にはなってる、
ね。ちょっとびっくりしましたね。
多かったですよね、やっぱり。ゴーストストーリーとか、
ゴーストストーリー、
シリアンゴースト
そうそう、だってシネマ借りてね、ゴーストストーリーと自然ゴーストストーリーが
やってますか。
ゴーストストーリーっていうとどちらでしょうかって聞かれたん
で、まあ、間違えちゃう、危ないですね。
そういうのがあって、ゴーストストーリー、しかもそのゴーストストーリー、英国幽霊探偵もやってたんで、ゴーストストーリーだけで3本やってたんで、
ありがとう
ございました。昔の感、
さっきのアウトロー問題とか、
ゴースト
同じタイトルがこんなに重なるなよっていうのは。
辞典は、
辞典はですね、一応ちょっとだけ書きましたけど、
はい、
まあ、一応ね、アベンジャーズインフィニティウォーを入れとこうと。
はい、
それはもう去年と言ってもアメコミ10年やってきて、僕好きでアメコミ見てた上なのになかなかこう火がつかなかったけど、10年火つけた結果もうそんなに大ヒットまだいかないあたりの、世界では大ヒットですね、日本では結局これぐらいになってしまうあたりの楽しさや、
あの僕見に行った時にやっぱりすごいその場内の熱気がすごかったんです。ちょっかいそこに笑いが起きたりとかした、本当にファンが別にイベントトイレとかじゃないです、普通に見に行ったんですけど、
アイマックスはもう凄まじい速さで埋まってきました、
それの熱気がすごいなと思いました、
ね、やっと育てたんだなとファン。昔々はね、今僕の好きなカウチポテトアドベンチャーとかでもね、はい、こうソーに似てるぜってキャラクターが言うんですけど、マイティーソーに似てるねって言われながら、それはなんだって外実は言うってネタがあったぐらいの180年代だったのに、今やもうそういう説明も向こうで、字幕も説明変だった時代を超えて、ついにこうアメコミ映画がちゃんとここまで来たなっていうプラス、まあレディーバードね、先ほどのレディーバードだけど、どうしてはね、ナチュラルウーマンを入れたい。
ナチュラルウーマン知らないですね。
初の多
分。借りてでした
っけ？トランジェットね、これはね、確かあそこで見ましたよ。
武蔵野か。
文化村ですね。
ルシネマ。
あ、渋谷のですね。あ、そうでした。
これトランスジェンダーの女優さんが初めて主演をした映画ですからね。プラスこうマジックリアリズムを使いながら、謎の状態で上に映画的な、そのロッカーに入っているものをどうにか取り出したいって頑張る話なんですけど、果たしてそのロッカーに何が入っていたのかってのがなっているという、まあアメリカは多いんですけどね、何が入ってたかネタは多いんですけど、まあそういうものちゃんと、しかもそれをきっちり一人の女優を、その女優を押しながらきっちり見せてくるので、非常に丁寧な、評価も高く、まあその前の作品をアメリカでリメイクして撮ってましたけどね、監督は。意外と入らない、ザ・キング。
ザ・キング見ましたよ。
韓国映画で
、大統領選に上り詰める。
そう、最後は政治家ですね。大統領選まで、ね。
あ、そうか。
知事選か何か。
そうか、そうか。
最後、挑戦する検事の、自分、ダメ検事が、歴史をこう、隔てていっていく話です、
で、サスペンスなんですよね。
基本的に民主主義とは何かを問う。はい、ずーっとナレーションとモノローグがずっとされ続ける、ちょっとうるせえやなんですけど、まあ、優等生映画です。言ったら、
まあ、多分、まあまあでした。
1987と並ぶ優等生映画ではあるんですけど、現在、さっきのちょうど流れになってて、公衆事件があったタクシー運転手だとして、1987で民主独立があった時に、その後の大統領選、民主化した大統領選を検事はずっと見ていくので、ですから現在のさらに民主を問わなきゃいけないっていう、その3本ぐらい、実は去年の韓国映画でいうところの民主独立した後の、民主政権を確立した後の韓国3部作なんじゃないかと思って、で、全部外しにくい。だからタクシー運転手も入ってたんですけど、
なるほど。
外しにくいなと。はい、 という流れ
ですね、はい、先では後藤さんの、
ちょっと思いついてパッと書いてただけなんで、はいはい、割と薄いあれなんですけど、まあ、この辺ですかね。女が二度決断する、
見た見た面白かった、
いやこれ良かったですね、やっぱりその通りスリービルボードのあった2回に3ヶ月ぐらいにやったので、ちょっとやっぱそれと比べ全然違いがですけどね、もちろん
そうですね、
テーマ話映画作りはまた違いますけど、まあ、テーマ的にはやっぱり共通部分もありましたので、
ですよね、
はい、そのお母さんがですね、っていうのはやっぱ来るものがあって良かったですね、
実はとフィクションがね、まあ、はい、
ビップ、ね、
ビップ韓国映画でしたね、
あ韓国映画だ、チャンドンゴンが久しぶりに、チャンドンゴンもダメなんじゃないかってずっと思ってたんですけど、もう久々復活ですね、
大復活って気がするけど、なんか思い出せないけど、まあ、俺見てない
かもしれない
、
北朝鮮のなんか連続殺人鬼みたいなのが、でもなんか将軍の息子みたいな、だから守らなきゃ、亡命してきて、で守らなきゃいけないみたいなので、クズ野郎なんだけど、守らないといけないみたいな葛藤みたいな、
なるほど、新しき世界の監督、
はは、そうですね、僕基本的に映画見てクズ野郎とかっていうのは割と感情移入はしても、あのなんか処罰感情とかってないんです、だからさっきのチャイルドボコ
ス
の
話、
女性をさらってなんかあの殺して死体を犯すような、でもどちらかというと感情にそこまで感情しないけど、うんうん、あなんかいいんじゃないのって思っちゃったりするんですけど、VIP、うん、はもう久々に、
ね、
本当にひどい、この悪役は現実だった話じゃないですけど、殺すしかないっていうふうに久々本当に思えた、ひどさ
見たような気がしてきました、
はい、向こうでもそのひどさの批判が過ぎて、
ね、韓国映画
です、ね、ああ思い出した、なんか仲間がいてみんな青っちろいなんかへんてこな若造どもがいて、
あの女子高生がなんかさらって散々痛くって、なんか、ひどい
ビリヤード台みたいなところで
上乗っけて、
そうだそうだ、
ワイヤーみたいな組み合わせで、
ケルチャックもマスター
のやつ、だ観光映画すごいバイオレンスとかその女性に対する暴力の激しいんですけど、うん、でもその中でもビップはもう本当にもう問題に向こうで
憎たらしくてよかったです、
あいつ
でもなるぐらいですか、
やつは殺すしかないって僕でも思えた、感情にできなかったっていうちょっとひすごかったですね。あとはまあ別に、こういうクレイジーはね、こういうシンプルって
黙
って
た
けど、はい。やっぱ長編としてもっとお金かけて、時間かけてじっくり見たかったなっていうのはやっぱりあった事件なんですけど、やっぱり面白いポテンシャルはすごいある映画だったなっていう。で、こういうシンプルは、まあ、レンさんの遺作だっていうのと昨日見たばっかりなので。
昨日だと
あれなんですけど、まあ、私、2018年公開映画で、まあ、深い意味は、まあ、こう言ってきたから、まあ、でも、意外に良かったよ。はい、っていうくらい
です、はい、韓国映画の数がすごいですね、こうやって
やっぱ韓国映画、ね、もうどんどん
いいですね、今ね、
まあ、悪女とかもストーリーつまんなかったですけど、す面白かったですよね、
あだからあの
何でしたっけ、いっぱいありますよ、もちろん、
あれ超能力者の悪女みたいなやつ、何でしたっけ、
何でしたっけ、
分かりました、分かったけど、ね、ご覧ください
、どのくらいでやったやつ、
見て、見たかどうかも分かんない、
あ
て悔しいな、
アサシンの映画ですよね、
アサシンの映画というか
ダメですよ、あれとかもなんか期待したらあります
か、魔女です、
あそう魔女、まあ、ザ・ウィッチですよ、
ザ・ウィッチだから魔女、
ああ、まあ、そうザ・ウィッチ、
ウィッチが魔女もある、
ああ、難しい、ややこしい、またややこしい
ウィッチもあったんですよ、はい、3つあった、それもまた似たようなタイトル問題、
そうですね、じゃあまあそういうわけで、はい、2時間ちょっとやってきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来年2019年のベストでお会いしましょう。はい、あ、上半期で。
まずありますかね。
そうですね。
2019年上半期が。
はい、ね。それでは、はい、どうもありがとうございました。さよなら。
この映画味わうのー